ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。さあ今日は日本語の言い間違いはどこまで直すべきかというタイトルでお話を進めていきたいと思います。皆さんのお子さんは言い間違いたくさんされますか？日本語でお話をしていても途中で現地語が混ざっちゃったりとか、日本語の言い方、使うべき正しい言葉が使えずに違う言葉を使ってそれを補ったりとか、まあ子供っていろんな間違いをすると思うんですね。我が家の息子もいろいろと言い間違いをしたり、わからない言葉が出てきたら詰まってしまったりっていうようなこともあるんですが、今日はそんな言い間違いについてのお話です。先日ね、友人と一緒にね、お出かけをしていました。で、その友人はうちの息子より少し大きいお姉ちゃん、少し大きいというか、まあ今7歳かなのお子さんがいらっしゃるんですけど、そのお子さんの日本語力についてお話をしていたんですね。で、特にその言い間違いについての話をしていました。で、どんな話だったかっていうと、最近ね、お子さんの現地語が強くなってきたっていうことからお話が始まったんですけど、だんだん学校に行くにつれね、学校今小学生なんですけど、その子供さんが小学校の学年が上がるにつれ、やっぱり現地語がすごく強くなってきたのを感じるっていうことをその友人もね話していたんですね。で、特に言い間違いもたくさんするようになって、そして言い間違いだったり、あとごちゃ混ぜ語というかね、まあ、いろんな日本語だったりドイツ語だったりをもう混ぜながら話したりするようなことも増えてきたっていうことでした。で、彼女が言ってたのは、その言い間違いをどこまで直すべきかっていうことについて悩むという話をしてくれたんですね。言い間違いって小さい頃、子供がまだ小さい頃っていうのはまだ直しやすいんですよね。私も息子が小さい頃、まあ今もまだ5歳ですけど、まあ3歳とか4歳とかそれぐらいの小さい頃に息子がちょっと言い間違いをした時なんかは、日本語でその後に正しい言葉を聞かせてあげたりしながら直してきたんですけど、だんだんね、やっぱ7歳ぐらいになってくると、もうそれを直すのがだんだん難しくなるんですね。で、それはなぜかっていうと、小さい頃だったら子供もまだ話すスピードがゆっくりだったり、会話の量が少なかったり、で、そんなに難しい発言、難しい内容の話をしなかったりっていうので、親も割と直しやすいんですね。でも、それがだんだん大きくなると会話の量も増えるし、そして語彙、使う言葉もね、だんだん難しくなってきますよね。そうすると、やっぱり毎回毎回直していく、正しい日本語を聞かせていくっていうのは難しくなってくるんですね。特に、だんだんと年が大きくなると、成長していくと、子供も少しずつ賢くなっていって、言葉も使えるようになってくるので、やっぱり話す量が増えるわけですよね。そして話している、楽しく話している時に親がそこでストップして日本語の修正をかけてしまう、日本語を直してしまう、正しい日本語にしようとしてしまうと、子供はそこでやっぱりストップしちゃうんですよね。楽しく話しているのに遮られたような気分になってしまうことってあると思うんですね。なので、年を重ねるにつれ直すこと、その修正していくこと、言い間違いを直していくことが困難になるというのはこういうことだと思います。で、その私の友人もちょうどそういったことで今悩んでいるようで、どこまで直すべきかなということをね、話してくれましたね。私も今息子がまだ5歳で、今のところはね、まだ小学校もこれから入学、まあ今年というか明日はい、入学するんですけどそうこれ今年入学なので、まだそこまで別にドイツ語がめちゃくちゃ強いっていうわけではないんですけど、やっぱり学校に入って学校の言語、ね、ドイツ語で学習していくとなると、もう一気にドイツ語力というのが上がっていくんですね。なので、やっぱり日本語をそこまで頑張って、今まで私もやってきましたけど、もうこれからはどんどん日本語を弱まっていく、なかなか強くしていくことは難しいっていうふうに覚悟はしています。まあ、そんな中で日本語の間違いが増えて ていくのが目に見えている状況で直していくっていうのはやっぱり難しさはあるかなと思うんですね。ただその彼女も言っていたように、あんまり直しすぎると、そのせっかく子供が楽しく喋っているのにそこをね遮ってしまったりとか、子供が気分を害してもう話したくなくなってしまうっていうのはやっぱりちょっと、まあどこまで直すかのそのあれが難しいかなと思うんですけど、そう、ただ私が思うのは、親の役割っていうのがね、その場合どこにあるかっていうのを考えることが大切だと思うんですね。親は日本語の間違いを直すこと、ね、その間違いを直すために親がいるのか、それとも子供にとって良い聞き役になってやる、子供が聞かれて嬉しいというか、まあ聞いてほしいですよね、子供って。だからそれに対して、そのために親がいる、いい聞き役になるために親がいるのかっていうことで、親の役割によってやっぱりその投げかける、声かけも違ってくると思うんですよね。で、私はまあもちろん間違いを直すことっていうのはすごく大切だとは思うんですよ。新しい言葉を教えてあげたりとか、まあ子供が間違えていることを自分で自覚して、次にまた次のステップに進めるっていうことで大事だとは思うんですけど、ただやりすぎるとやっぱり日本語が嫌いになってしまうようなことにもなりかねないので、まあ一番は、私はですけど、一番はやっぱり親はいい聞き役になってあげるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。で、このいい聞き役になると、まあどんな効果があるかっていうと、子供にしたら親が聞いてくれてるから嬉しいわけですよね。そうするとどんどんどんどん話したくなる、ね、あ、お父さんが聞いてくれる、お母さんが聞いてくれるっていうことで、もっともっと聞いてほしいっていうことでね、会話が続くようになるんですね。そうすると会話が続くから、親子の会話するもちろん量が増えますよね。なので、たとえ間違いはあったとしても量が増える、そして親子の関係もそれによっていい関係になっていくっていうことで、メリットもたくさんあるので、まあ、日本語を修正しないといけないとか、もう子供の日本語を間違えてるから、あ、ちゃんと教えてあげないとっていうふうに、あんまりこう、肩の力を入れすぎると、それはそれであんまり良くないんじゃないかなと私は個人的には思います。じゃあ子供の言い間違いがあるのに直さずにそのまま行く、そして現地語がだんだん強くなってきて、日本語がだんだん少なくなってくるね、減ってくるってなると、それはいいのかっていうと、まあそれもいいか悪いかでは言えないんですけど、まあそれはそれでちょっと寂しいところはあると思うんですね。じゃあ、まあ言い間違いを訂正せずに子供に間違いに気づかせたりとか、もっともっと日本語の力をつけてあげるために、親は何ができるかっていうことなんですけど、一つ私が言えるのは、まあ一つの手としてはね、音読を取り入れるのはいいんじゃないかなと思います。この友人も音読は家ではされてるみたいなんですけど、音読っていうのはすごくいろんな効果がありますよね。で、まあ間違いを修正すること、間違いを正すことっていうのもとっても大事なんだけど、そこだけに固執せずに、また別の方法でアプローチしてみるっていうことの一つに音読があると思います。で、バイリンガル教育の、第一人者のトロント大学の中島和子先生も、音読は有効な母語を保持する方法であるっていうことをおっしゃってるんですね。母語を保持、保っていくってことですね、保持する方法の一つであるっていうことをおっしゃっていて、で特に日本語と接触時間が少ないお子さんとか、日本語があまり足りていなくって、その代わりの方法で何かその足りてない日本語力を補いたい時に使う時は、極力音読をおすすめするっていうふうにもおっしゃっているぐらい、音読って大切なことなんですね。で、音読ってどんな効果があるかっていうと、例えば子どもの語彙力、言葉を増やすことにももちろんつながりますよね。声に出して読むので、自分が読んでいる言葉というのが耳からまた聞こえてきて、だんだんとこう頭に入ってきますよね。で、言葉がすごく増えていくし、特に普通の名詞、例えば本とか 机とか鉛筆とかそういった名詞っていうのは割と入りやすいんですけど、その名詞の名詞じゃなくて抽象的な語彙ありますよね。感動するとか、何があるかな、抽象的な語彙、まあいろいろとあると思うんですけど、まあその抽象語彙を増やせるっていうのも実は音読の効果なんですね。特にそのこの私の友人の子供のように、これから小学校、今低学年で中学年に入って、今度高学年に入っていって、だんだん学年が上がっていくにつれ抽象的な語彙というのは増えていきます。で、現地語では言えるけど日本語では抽象的な言葉がわからない、ね、どういうふうに言っていいのかわからないということになってくるので、日本語でもし抽象語彙を増やしていきたいんだったら、やっぱり音読っていうのは一つの手だと思うんですね。で、音読で語彙を増やしていくっていうことが一つ。そしてあとは漢字の読み方の練習も音読でしっかりできますよね。新しい漢字、まあ見たことがない漢字も出てくるかもしれませんけど、漢字が目に触れるので漢字の読み方の練習にもなる。そして音読は意味を予測することもできます。読みながら、あ、これってどういう意味なんだろうなっていうことをわからないけれど、前後の文脈によって予測したり、ね、理解したりすることができるというのも音読の効果になるんですね。まあそんな風にいろいろと音読には効果があって、ただ日本語を、日本語のまあ読み方とか日本語の文を読んでいるだけではあるんですけど、実はいろんな効果があって、子どもにとって日本語力を伸ばす、まあ、いいきっかけになるというか、あんまり負担なく日本語との接触量を増やしていけるいい方法かなと私は思っています。まあ、ただそして気をつけることとしては、まあ、音読をただ親がはい読みなさいっていう風にさせるだけじゃなくって、親も子供が音読している時に興味を持って聞いてあげること、これも非常に大切なんですね。で、親がやっぱり聞いてくれると子供もさっきの会話もそうですけどね、やっぱ聞いてくれるっていうのはすごく安心感があるんですよ。なので親が聞いてくれている、あ、じゃあもっと頑張って読もうとか、もっと ここも読んでみようとか、次はこんな読み方をしてみようとか、いろいろともっと読みたいっていう風に子供の気持ちを持っていけるようにするっていう工夫をしていくと、どんどんどんどん音読を楽しんでやってくれるようになるかなと思うので、まあ、間違いの修正の話ですけど今日はその言い間違いを直す以外のアプローチの一つとして音読を活用するっていうのもいいかなと思い、今日はご紹介してみました。いろんな親御さんを見ていて思うことなんですが、やっぱり子どもの能力を伸ばしたりとか、うまく子どもお子さんと向き合っているなって思う親御さんって共通点があるんですよね。で、それは何かっていうと、やっぱり聞き上手であるっていうことなんです。私が小学校で教えていた時もそうだったし、まあ、その後日本語教育に携わって少しこう子供に教えたりとか、こっちに来て子供に日本語を教えたりとかしている中で、やっぱり、あ、この人すごく子供とよくうまく関われてるなっていう親御さんって、子供の話を本当によく聞いてあげるんですよね。子供がどれだけしょうもないことを言っても、間違えたことを言っても、乱暴な言葉を使ったとしても、もうとりあえず聞いてあげる、ね、子供のすべてをこう受け入れて聞いてあげることで、子供はもっと話したくなるし、もっと親に聞いてほしくなるしっていうようないい循環が生まれてくるんですよね。まあ、なので、ちょっと最後脱線してしまいましたが、まあ、子供の言い間違いっていうのはもちろんね、少しずつ親が正しい言葉を聞かせながら正しい方向に持っていくことができたらベストですけど、年齢的な、まあ、限界というかね、難しさも出てくると思うので、そうなったら、まあ、音読だったりなんなりで、まあ、子供がもっと話したくなるような、聞いてほしいって思えるような環境を作っていくっていうことが大事かなと思います。はい、ということで今日は日本語の言い間違いはどこまで直すべきかというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。では今日はここまでです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。